ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えまして、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。さあ、今日の講師は熊本大学で、図書館館長をしていらっしゃいまして、そして、フランス文学の博士でいらっしゃいます大隈薫先生です。よろしくお願いします。
おはようございます。
先生をちょっと簡単にプロフィールご紹介しますと、福岡県のご出身でいらっしゃいまして、大学で文学を研究された後パリに行かれますね。はい。そしてその後パリでカトリックの研究を行います。そして、日本に戻ってこられまして、熊本大学の附属図書館の館長ということで、今に至っているわけですけども、実は研究していらっしゃるそのベルレールの著書ですとか、それからカトリックに関する本なども出版をしていらっしゃるということですが、まあ大隈先生ということで、フランス文学まずちょっとお話を聞いていこうと思うんですけども、はい、フランス文学と言いますと我々からするとやや遠い気もするんですが、日本人からするとその辺どうなんですか？
そうでもないと思うんですけどね、例えば皆さん知ってるんだったら星の王子様とか。
あ、そうか、星の王子様。
そうそう、それからまあ面白いのではモーパッサンとかですね、
はい、
ああいうのは短編ですからスルスルスルって読みます。
あ、言われてみると星の王子様なんてほとんどの人が読んでんじゃないかな、小さい頃にっていうぐらい。
そうですよね。
触れてはいるわけですね。
そうそうそう、だからあれは星の王子様世界中で翻訳されてるんですけど、まあ、小学校とか中学生が読んでも多分わからんだろうと。大人になってもう一度読み返すとものすごく感動的ですね。だから僕が習った哲学の先生がこれは今世紀最大の哲学書だと言ってるんで、もう一度ちょっと手に取ってもらえるといいかなと思います。
哲学書。
そうなんですよ。
思い返すと、まあなんて言うんでしょう、そのわびしいとか寂しいとかそういう感じはちょっとイメージとしてあるんですけれども、そうですね。
だからあれのテーマはいくつかあるだろうと思うんですけど、目に見えないものの方が見えるものよりも大事だというようなメッセージが入ってる気がします。
なるほどね、なんかもう一回星の王子様読んでみたく。
ぜひ読んでみてください。
ありますね、そういう風に言われると。じゃあ僕らが小さい頃に読んだ印象とは随分、
ああもう全然違いますね。
まあ、これも一つフランス文学の一つあるということですよね。そして先生が研究されているのはベルレーヌですけれども、これはどういうその研究
の、19世紀の詩人なんですけど、
はい、
フランスで3人の天才詩人を言えと言われたら、ボードレールとベルレーヌとランボーと。
は
ー。それで2人言えって言うとですね、はい、ボードレールは必ず入るんですけど、はい、ベルレーヌかランボーかがどっちかがという
というぐらいの人なわけですね。
そうなんですよ。ただ日本ではそのベルレーヌはやってる人はなんか女子学生が小脇に抱えて読むような詩集だなんて言われるんですけど、実際やっぱりすごいなと思いますね。
詩人と言いますとね、なかなかもう大変だというふうに聞いたこともあるんですが、このベルレーヌぐらいの方でもやっぱ大変だったんですか？
もう生活はひどいですね。結局当時は本を詩集を出版するときには自費出版っていうのがもう当たり前だったんですよ。だからベルレーヌはもう4冊4つか5つぐらいは詩集出したんですけども、全部自費出版で、しかも自費って言っても最初の本はいとこの、まあ、ちょっと好きだったいとこに出してもらって、次からは全部お母さんに出してもらってと。
はあ。
ですから出して本を出して儲けるっていう感覚はなかったんですね。
へえ。
だからもうまあ貧乏でしょうけど、いつもお母さんがお金持ってたんで、もうお母さんに頼ってばっかりして。
お母さんお金持ちだった。
そうなんですね。お父さんが軍人さんで、
はい、
結構年金とかあったらしくて、
はあ、
それでまあなんとか生活できてたみたいですね。
へえ。 そうやってやっぱり詩を書いていったんですね。
そうですね。
非常に実はフランスの芸術界の中では詩人っていうのはこう位が高いというかランクが高いというか、そうそう、
だからフランスでは詩人が一番芸術家の中で一番上に位置されてるんですね。
それはなんでですか。
なんででしょうね。やっぱり儲からんことやってるからっていうことかもしれんですね。それからまあ短い文章であんだけのことを表現するとかですね、
なるほど、
だから僕もその詩を研究してるっていうことでフランスでは結構上の方に見てもらいました。
なるほどね高尚なものやってるんだみたいなのがあるんでしょうかね。でもその何でしょう、こう先ほどの星の王子様じゃないですけども、そのフランス文学、フランス語というのをその日本語にこう、ニュアンスを伝えるっていうのは難しいんじゃないですか。
あれは難しいですね。日本語にないフランス語、フランス語にない日本語っていうのがありますんで、あれはものすごく直訳しようとするともう全然ダメみたいな場合もありますね。特に詩なんかはそれを訳し日本語に訳してしまうともうめちゃめちゃなります。
はあ、
だからやっぱりフランス語をフランスの音でそのまま楽しむのが一番いいかなと。あと小説は中身が分かればまあいいわけですけど、詩はやっぱり難しいですね。
特にその詩になりますとやっぱりその何ですか、言葉のテンポとか韻を踏んだりとかいろいろあるじゃないですか。
そうです
それそのまんま日本語にはなかなか
ならないんですよ。
ですよね。
だからちょうど日本ですと俳句で五七五、詩の場合ですと母音の数が決まってるんですよね、一行に何歩と、これをそのまんまこう日本語に直そうするともうこれはもう無理でしょうね。
なるほどですね。まあフランス文学の面白さっていうのが一つあると思うんですが、大熊先生がそのフランス文学、またフランスにハマったなんか理由とかきっかけはあったんですか。
そうですね、高校の時僕剣道しよったんですけども、あんまりもうその砂を噛むような生活で、そうすると友達がお前長江花風読んでみりと言われてですね、でアメリカ物語、フランス物語読んだんですけど、このフランス物語の文章の美しさに惹かれまして、いっぺんフランス行ってみたいなと。でそれがきっかけですね。で大学入ってフランス語やって、もうこのままずっと今日まで来てるという感じです。
でフランスにも実際行かれて。
そうですね、さっき言ったように30ぐらいの時だったんですかね、そのパリ1年間おって、で本当はもうちょっと降りたかったんですけど、熊台の方であんまりおると椅子がなくなるっていう
もうそろそろ帰ってこんかと。
だからもう慌てて1年で戻ってきました
なるほどですね。機会があればまた住みたいんじゃないですか。
そうですね、本当に住みやすい、貧乏人でも住めるというか、例えばあれ消費税が 19% ぐらい高いんですけど、日常に必要なもの、パンとかワインとか、ああいうのは安いんですよ。だから貧乏人でも食っていける。
ほ
う、だからヨーグルトなんて1個10円ですもんね。
そんなに物価は安いんですか。安いんです。
ただし服とかああいうのあるとぐっと高くなるんですね。
はあ、
だから最低人間が生きていく分は安いです。
なんでしょうか、そのフランスのそのなんだろう、国の成り立ちというか成り立たせ方というか。
そうですね、だからやっぱり人に優しいのかもしれんですね。
なんか先ほどのほら詩のニュアンスだったりとかっていうのはその土地その国に住まないとわからないこととかってあるじゃない
ですか。それありますね。
やっぱそういうフランスの成り立ちみたいなところから詩というのはやっぱり出てくるんで
しょうね。そうですよね。だから風土もあるだろうし、ただ人間はもう世界中一緒だろうから、あんまりは区別してこれがフランスの詩、これがイギリスの詩とかにはちょっと知らん、日本語で読んだら分からんですけどね。だけどやっぱりその国の文学研究するんだったらやっぱりそこに行って1年か2年おってと。例えばコーヒー飲んだってもどんな味か想像もつかんけど、向こうで飲んだコーヒーだったらすぐ分かるんですね。こんな味やとかですね。
なるほど、やっぱ肌といいますか五感でね。
そうですね、
感じないとですね。
だからワインでもですね、日本で飲むとまずいんですよね、フランスで飲むとめちゃくちゃ美味しいんです。やっぱり気候が違うからでしょうね。だからフランスで飲んだうまいワインを日本に持って帰って飲んだら味が違うんですよ。
やっぱその土地で作ったものはその土地で飲むようになってんでしょうね。
砂漠に水が吸い込むようにワインが美味しいです。
うわ 飲んでみたくなりましたというかフランスってあの先生の話聞いてるとなんか住みやすそうなとこですね。
本当に住みやすいですよ。まあ、もちろんその人種差別もありますけどね、あのする人もいればせん人もいると、だからまあ普通に考えていけば別に目くじら立てることもないしですね、まあ、こんなもんよっていう感じ。
なるほどですね、なんかちょっとこう決して経済的に言うと日本の方が上なんですけど、
上なんですよね。
でもやっぱそうじゃない何かをやっぱフランスという国は、
ありますね。あれが なんでだろうと思って、例えばあの授業料なんか小学校から大学までタダですもんね。
大学までタダなんですか。
だから貧乏な人でも行ける、そういう風な国柄って一体なんだろうな。確かに豊かなんですよね。あの農業国もあるし工業でもあるし、昔はあのほらコンコルドっていうジェット機、 あれもフランスで作ってるんですね。だから科学技術も進歩してるし、何なんだろう、まあ、人口が日本の半分なんですよね。で土地は日本の倍2倍ぐらい、で日本は山ばっかりですもんね。
あ、そうです
ね。フランスはもう平原だからどこでも畑になるんですよ。
はあ。
だからみんなゆっくり生活してますね。
へえ、なんかちょっと羨ましい感じが、
そうですよね。だから若者もゆっくりしてますもん。あの留学生が来てあのフランスに帰って仕事探さないかんって言うんですけど、大丈夫ねって聞いたらなんとかなりますって言うんですよね。
はあ、そんな感じで皆さん生きてらっしゃる。
そうなんですよ、なんとかなるって。そうすると日本はもう3年生ぐらいから就職活動なんか考えして、なかなか留学せんですもんね。だから本当は見てもらいたいなと思うんですね。
先生のお考えでいきますと、やっぱその在学中、就職してから行くって難しいでしょ。
難しい、難しい。
長期に1年なんて
難しいですね。
ですよね。
しかも仕事で行くとなるともうとてもじゃないけど、だから3年生か4年生ぐらいの時に1年間行って人生を見て、また戻ってきたら考え方変わると思うんですよね。それをなかなかみんなしないから、それ残念だなと思ってですね。
やっぱり1年ぐらい行った方が、
やっぱり最低1年いたいですね。あの四季がありますでしょ、春夏秋冬ずっと経験できますから。やっぱり1年おるとあと1年おりたくなるんですよ。
なるほどな。先生、やっぱあの文学を知るにはその国を知らんと、やっぱ
そう
なかなか
なかなか
伝わってこないところがありますね。
そうですね。
フランスのなんか国の魅力を聞いてると、それが文学にやっぱ反映されてるでしょうから
と思いますよね。
ちょっとやっぱり読んでみたく
ぜひぜひ
ますね。その国が面白ければ、そこのやっぱり、
ね、
本も面白いでしょうし ね。はい、皆さんもぜひね、手に取ってみてください。まずは馴染みのある星の王子様からでももう一回読んでみると違うかもしれません。はい、それからもう一つ実は今日お話がありまして、先生は今図書館の館長をしてらっしゃるんですよ。
はい、
ね、で先日これリニューアルオープンしましたよね。
そうですね、10月1日でしたけども、はい、今までがあまり古くてですね、
はい、
ただ建物を全部変えるわけにはいかんかったんで、耐震工事に合わせて中をきれいにしたと、
はい、
本当はちょっと手狭ではあるんですけど、もうあと今2階建てですけど4階建てぐらいにしたいって言ったけど、もうお金がない文科省から出ないって言うんですね。
ですね。で実は大学の図書館というのは大学の先生と生徒さんのためにあるもんだと私はてっきり思ってたんですが、実は一般の方でもどんどん入って利用していいんですね。
そうなんですよ。ですから遠慮されずに来て受付でちょっとこう名前か住所かを書いていただければ、
はい、
もうあと中自由に閲覧できますと。それから借りることもできます。
貸し出して持ち帰ることもできるんですか。
ですから普通の図書館と同じように利用されたらいいかなと思います。ただ結構専門書が多いと思います。先生方が細かい専門を勉強して、そういうために必要な本を買ってあるんで、一般的な本だったら普通の図書館の方がいいだろうけど、だんだんハマってきて、もう少しもう少しとなると案外大学の図書館の方がいいんじゃないかなって気がします。
ということはその自分の趣味をより深めたいとか、
そうですね、
もっと知りたいという人には持ってこいですね。
そうですね。
これは皆さん利用しない手はないんじゃないかなと思いますけれどもね。しかも実は1階の部分にはグループ学習や講演会など、その自由にそういうことをできるスペースも設けられたということですから、
はい、
まあ、より気軽に、
そうですね、
ね、参加して、
それとあと一つは1階の部分にですね、今まで飲食禁止だったのに、
はい、
あの飲食 OK のコーナー設けてます。
へえ。
でその中に自動販売機もありますんで、雨の日なんかわざわざ外まで行かなくても大丈夫。
はあ、図書館でありちょっとこうカフェの、
そうですね、
趣もあるわけですね。
で、あとがですね、平日はあの8時40分から22時まで開けてます。
はい、お、そんな遅くまで開いてるんですか。
はい、で、あと土日祝日が12時から6時までと。
はあ、
だからこの間に来られればもう自由にどうぞと。
平日は夜10時まで、土日もやっております
ので。そうです。
はい、ぜひ皆さん、これお近くの方だけじゃなくて皆さんに、
もう日本中、
ね、日本中どっからでも大丈夫ですから。
そうですね、
はい、活用しないとこれはもったいないですよね。地の宝庫でございますんで、ぜひご利用ください。ということで時間があっという間に経ってしまいましたけれどもね、今日は文学の話と図書館の話と大熊先生にお伺いしました。今日はフランス文学、特にベルリンの研究をされています文学博士で熊本大学附属図書館館長の大熊薫先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもこちらこそ失礼しました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業、知的冒険の旅でした。